ルプレゼンツ
毒舌ヒーラーユージとダイエット美容家元島沙織の生き方のセンスの磨き方
サポーテッドバイジャブラ。
ファッションメディアエルがお届けする毒舌ヒーラーユージと元島沙織の生き方のセンスの磨き方。こんにちは、ダイエット美容家の元島沙織です。そしてご一緒してくださるのはこの方。
こんにちは、ユージです。
ユージさん、今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では今回テーマは星座ごとのパワースポットです。気になります。今回のこのテーマもリスナーさんのメッセージから選ばせていただきました。ラジオネーム N さんからのメッセージです。読ませていただきます。ユージさんはブログなどでたびたびパワースポットのお話をされていますが、とても面白いので、できれば2020年の星座ごとにおすすめの国など教えていただけると嬉しいです。ちなみに私はヤギ座なのですが、昔からイギリスのロンドンに行くとなぜかとても元気になります。スペインには家庭の事情で3年住んでいたのですが、どうしても会わなくて、今年日本に一人帰国してきました。その時の状態や時期に関係なく常に変わらないパワースポットってあるのでしょうか。ということで、今回はパワースポットと星座の関係についてのユージさんへの質問です。
はい、
はい、では聞いていっていいんですか。
はい、ね、その時の状況や時期に関係なく常に変わらないパワースポットあるのでしょうか、はい、であったら私が知りたいですみたいな感じもありますが、でもこれ実はすごいナイスなクエスチョンなんですけども、はい、ただこれね、ただがつくんです、実は、
はい、
ですね、パワースポットのじゃあそもそも定義というか、
はい、
まあ、パワースポットって言葉って結構一人歩きしてる感もちょっと僕はあると思っていて、まあ、まあ日本だったらまあ神社とか、まあなんかなんとか山がいいよとか、なんとかの滝かとかね、まああとそういう専門の書籍があったりとか、まあなんなら僕もそれを出して一人なんですけどもとか、あ、そう、は
い、
実は、はい、とか、あとはまあそういう雑誌とかでもですね、そういう特集組まれたりとか、はい、年末年始にそのどこに初詣行ったりとかいろいろあるじゃないですか、はい、うん、で、でこの方はね、ちなみに私はヤギ座なんですけれども、昔からイギリスのロンドンに行くとなぜかとても元気になります、うんうんうん、でこのとても元気になるっていうところはなんか、まあ、確かにパワースポットと言えるというか、まあ、あとはなんかその人との相性とかだと僕は思っていて、
うんうんうんうん、
もちろん個別に出すと結構ピンポイントにここやねんって出るんですけども、うんうん、ただ、まあ、12星座ごとになんか教えてほしいみたいなことと、まあ、その12、はい、2020年の星座ごとっていうことがまあちょっとあるので、はい、僕なりに一応ね、事前にもうまとめてきております。今日はじゃあじゃあみたいな感じなんですけど、はい、でね、どういうふうにまとめをしたかというところが多分腕の見せ所かなと僕は思って、もうね、だいぶこれもう実際も資料もう作ってもう書いてきたんですけど、はい、まずその癒しのパワースポットなのか、うん、なんかそのビリビリそのパワーをチャージだから癒されるのか、だからよく言われるように、はい、山がパワーをもらって海では禊がれるみたいな、はい、だからその海と山のパワーの波動の違いみたいな感じもあるので、
はい、
だからそういうようなイメージで、だから癒しなのか、そのなんかチャージ系っていうかビリビリ系なのかみたいな、でそれはどこで見るかという話をすると、
はい、
まあ、もちろん厳密に言うと金星がなんとかだったらみたいなこともできるんですが、まあ、あんまりそこでガチでやっちゃうと、はい、本当になんかユージの星座なんとか番組みたいになっちゃうので、まあそこのガチガチにするのはちょっとだけ抑えて、はい、まず皆さんこうね、まあ、ホロスコープとか無料とかで検索していただいて、自分のホロスコープネタルチャートっていうのをちょっと手元にご用意していただいてですね、
はい、
で、まあ、太陽っていうのは例えばじゃあ元島さんだったら、まあその獅子座、僕だったらヤギ座とかね、はい、まあ、太陽は大体皆さんなんか何座かぐらいは分かってると思うんですけど、
うんうんうん、
ここではね、月を見てください。
お、
僕普段あんまりこの月ってあんまりフィーチャーしないんですけど、はい、月を、まあ、今回は見ていただいて、でなぜかというと、はい、ここが重要なんですけど、月ってやっぱり自分の心に関係があり、
はい、
で心は癒しだったり、うんうんうん、まあ、心がだから心地いいとかって言うじゃないですか、
うんうん、
心がなんか癒されるとかね、和むとか、はい、それはその自分のだからその仕事的なスペックとはちょっと違うところなので、
うんうんうん、
だってただ単純に癒されるだけだから、
うんうん、
とか、あと前世とかも関係があるっていうのは月って言われてるポイントでして、まあ、それは多分いろんな、まあその、はい、なんていうんですかね、いろんな諸説あるから必ずしもってわけじゃないんですが、うんうん、ただ僕もいろんなその現場感というか現場で見ていると、
はい、
それは少なからずあるなと思っていて、なのでまあその月っていうところと、あとはそのビリ、うんうん、だから癒しが月だとすると、そのビリビリとか自分にその仕事 にとってプラスなのは多分太陽の方なので、つまり僕だったら月大牛の太陽ヤギなんですね。で元島さんだったら月が、いて座でしたっけ。
あ、そうです。確かですよね。
はい。いや、僕も頭に入ってるんですよ。で、月は伊手座の太陽、獅子座だったと思うんですよ。なんか個人情報ばらし申し訳ないんですけども。なんで、そういう感じです。なので、今から12星座分全部バーって読み上げるっていうか、まあご説明していきますが、はいはい、自分の太陽と月の入ってるところを見ていただくと、自分にとってはどこがプラスで、どこがそのみそぎ癒しポイントなのかっていうのがわかるはず。ただですよ。ただ、僕今日はただがやたらと多いんですけども、あの、仕事で行くって方ってそんなにいるかなって話もあるじゃないですか。例えば駐在員で行く場合、それは仕事じゃないですか。でも例えば、僕今からじゃあなんだろうな、この間もちょっとブログに上げたんですけど、じゃあシェイクスピアのなんか聖地のストラトフォード・アポン・エイボン、これイギリスですけども、になんか早口言葉みたいになってますが、なんか行くってなったら、それは僕の休暇なんですね。仕事ではない。って考えたら、じゃあどっちを見たらいいかって、それは月なんです。
あ、確かに。
そうなんですよ。だからそれは完璧休暇で行くから、オフで行くから、つまりオフになりたくて、オフを満喫したくて行くから、月を見る。なので、まあ旅行に行くときは自分の太陽じゃなくて、月を最重要で見ていただくと、えんちゃうっていう話が今日から、今日っていうかこのまあテーマかなと思ったんですけどね。
はい。
で、まあ、前置きは十分長すぎるぐらいやったので、そろそろ本題にですね、入っていきたいかなと思いますが、まずじゃあ、おひつじ座から。でですね、ここは、僕、まずね、キーワードを設定します。
はい、お願いします。
はい。で、2020年、何座がどこがいいよっていう、じゃあなんで、これどういう見方をしてるかというと、年ごとの運気を見るときっていうのは大体木星を使うんですよ。ちょっと、なんか先生術講座みたいになってますけども、ユージのなんちゃって先生術講座みたいな感じですけど、なんかそう、なんちゃって、いや、そのなんちゃってが作ったかちょっと僕らしい。で、それで、まあ、そのどうでもいいです。すみません。で、ですね、年ごとの運気を見るときは、その木星で見るから、はい、木星とそのお羊座の太陽、もしくはお羊座の月っていうか、どういうまあ関係性っていうか、ので、まあ、見ていっております。はい。なので、お羊座の方、キーワードがですね、ロイヤルなところです。
ロイヤル。
はい、ロイヤルなんやねんみたいな話もあるんですけど、例えば王宮があるとか、はい、なんか王族がこう国を統治しているとか、なんかそういうところがキーワードかなと思うので、つまりなんとか共和国じゃなくてなんとか王国のところとか、あとは実際そういうなんとかクイーンなんとかがいますとか、はい、っていうところは多分当てはまってくるんですね。うん、なので、まあ、ロンドンとか、まあ、タイとか、
はい、
まあ、なんか ブルネイとかもそうですかねとか、うんうんうん、まあ、なんかそういう、だから、まあ、日本だったら当然東京の、まあ、某千代田区、某所とかになっちゃうんですけど、はい、とか、なんかそういう、まあ、京都とかでもいいですね。うん、なんか日本だったら、はい。そういうようなところが今年、まあ、行ってみたら、ああ、いいんじゃないですかっていうパワースポットかなっていうふうに、これ各残りもあと11星座あるんですけど、はい、まとめてます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、テンポよく行きましょうか。
はい、次、牡牛座お願いします。
はい、ありがとうございます。で、で、牡牛座はですね、テーマがアカデミックとか考古学とか、はい、なんかそういう、こう、古典というかですね、そういうイメージなんですね。なので、例えばギリシャ。まあ、ギリシャはね、ほら、ギリシャ神話とか、まあ、アテネのね、はい、ああいう、こう、学び屋があったところだし、あとは、まあ、古代ローマとかの影響があるの、うんうん、イタリアとか、まあ、ポンペイとかですね、まあ、はい、遺跡とかもだからいいですよね。はい、まあ、あとは、ユカタン半島の方とかですね、だから、メキシコとか、
メキシコ、
はい、中南米のあの辺の、だからインカとかの帝国があったペルーとかね、うんうん、まあ、あの辺とかもいいのかもしれません。はい。
はい。
うん、で、双子座。
はい、双子座。
はい。で、テーマが、癒しとか豊かさとなってるので、はい、まあ、そうですね、なんかイージーな感じがいいですから、まあ、アメリカの西海岸の方とか、うんうん、東じゃないですね、西海岸の方とか、はい、まあ、あとはベタですけど、ハワイとか、うんうん、まあ、サイパン、グアムとかはいいんではないでしょうか。
お
ぉ。はい。
行きやすい。
そうですよね。比較的、ブラジルとかじゃないですからね。はい。まあ、近いっちゃ近い。ハワイとかもね、5、6時間ぐらいでしたっけ？
そうですね。
はい、はい。うん。あれ、次が。
次、蟹座です。
蟹座。はい。テーマが、はい、大地とね、コネクションとか、大地のパワーをもらうってことなので、まあ、これもやっぱりアメリカになっちゃうんですが、はい、よく言われる、ほら、セドナーとかね、シャスターとか、まあ、あとグランドキャニオンとかも近いから行ってもいいかもしれません。
いいですね。
はい。まあ、あとは、まあ、エアーズロックって最近なんか登れなくなったらしいんですけど、まあ、オーストラリアもいいでしょうし、はい。まあ、あとは、まあ、ちょっと遠いですけどね、アフリカとかもいいのかなと思いますね。とにかく、陽光、太陽を浴びて、
はい、
で、その地面の、なんかこう、アスファルトじゃなくてですね、うんうん、もうダイレクトに地面に触れたいですね。
はい。わかりました。
はい。 ね、獅子座ですね、はい、来ましたね獅子座、はい、獅子座はですね、はい、もうここはもうかあのザ都市とかあと機能的な場所とかダイナミズムっていうのを僕は設定してるんですけど、はい、例えばですよ街中が機能的で分かりやすいと例えばニューヨークの5番の目になってるとか、まあ、京都もそうですけどもとか、まあ、あとはそうですねなんかそのちょっとカオスじゃないところがいいので、
はい、
こう理路整然としてるというか、なんかそういう、こう、あの、まとまりがあるところが僕はいいなと思う。ドイツとかはほら国的にもそういう感じですし、はいはい、そんな感じはします。だからドイツ語圏とかはいいのかもしれません。もしヨーロッパで言うならば。はい。
わかりました。
はいはいはい。で、まあいいペースで来てるかなと思いますけども。
はい。
で、
乙女座。
はい。乙女座はですね、キーワードがエンタメ。エンタメカルチャー、クリエイティビティってこう出てるんですけども。はい。って考えたら、まあ、あの劇場とか、まあ舞台とか、うんうんうん、まあなんかそういう感激系のものがあの発達というかですね、発展してるところはいいのかななんて思ったりもします。まあ、 あの映画祭があるとことかで決めてもいいのかもしれません。だからベネチア映画祭、ベルリン映画祭、とかいろいろね、まああると思う。あとニューヨークはいっぱいあるね、ブロードウェイとかもありますし、はい、はい。パリにも劇場ありますし、オペラ座じゃなくて、オペラ座
はい。
とか。あ、そっか、スカラザミラノですね、とか。
詳しい。
はい、とか、そんな、はい、はい、感じかなと思います。
はい。
はい。天秤座。
はい。
天秤座はですね、テーマが世界遺産。
世界遺産。
はい。あとは、なんか建築とかが有名な場所って出てるんですけど。
いいな。
はい。って考えたら、まあ、イタリアなんて世界遺産めちゃめちゃある国ですから、
はい。
はい、特にあのフィレンツェなんて街中美術館みたいな感じですし、はい。あと、ウィーンとか、あと、まあ、バルセロナもほら、ガウディとかね、ありますから、はい、はい、いいかなと思います。
はい、
次いいですか？
相手座で
サソリ座ですね。
あ、失礼しました。
大丈夫です、大丈夫です。いやいや、僕はこれ本業なんで大丈夫です。はい。で、サソリ座はですね、これちょっと僕ね、サソリ座の方にちょっと怒られそうなんですけど、はい、キーワードが、なんかね、知り合いを頼って、つまりなんか知り合いがいるところに遊びに行くとか、なんか
地下、
ちょっと違います、ね、そう、ちょっと毛色が違うんですよ。近場って後出てて、なので、なんか友達がそういう国にいたりするんであれば、そこにちょっと行ってみる、はい、頼って行ってみるとか、訪ねていくとか、そういうなんか場所っていうよりは誰かそのピンとなる人をこう 狙うというか、そこに行くっていうのがすごく重要かなっていうか、まあいいかなと思います。まあ、あえてね、もしあえて、いや、のこと言わずに国で教えてやっていうんであれば、なんかやっぱ日本もアジアなので、まあアジアの国のどこか。で、特にオーシャンリゾートであればどこでもいいと思います。例えばまあバリにね、インドネシア。まあ、シンガポールとかもね、まあ、水に囲まれてるし、海に囲まれてるし、
はい、うんうんうん、
フィリピンとかセブ島とかね、留学する人も最近多いですが、
うん、
もういいのかなと思います。
はい。うん、ありがとうございます。
はい、で、次、伊手座ですね。
はい。
伊手座はですね、テーマが財とマネーです。はい、なんかちょっと、うん、なんか金の匂いがしますけど。はい、香港とかですね、
はい、
はい、シンガポールがですね、いいのかな。まあ、あと海外で言うと、海外というか、他で言うとどこだろう。まあ、まあ、まあ、もそうだし、まあ、あとはニューヨークとかもそうかなと思いますね。ウォール街とかありますしっていう感じかなと。
ギラギラですね。
ちょっとギラギラしてる感じですね。で、なんかギラギラ力をやっぱり高めたい時なので、伊手座は。はい。もうぜひに、あの、ギラギラの聖地へね、あの、ぜひ、ゴーしてくださいって感じですね。
はい。ありがとうございます。
はい。お次、僕の、あ、じゃあ、はい、ヤギ座です。はい、はい。テーマが、ね、ここはね、もうザ・クラシックですね。はい。あの、もう古典とか、はい、あとはなんかそういう文学とか、
はい、
そういうところに、あの、ご縁があるというかですね、うんうん、いい時です。なので、まあ、その、そうですね、だから、まあ、文学とかってくると、ちょっと話がかなり曲解された感じですけども、はい、まあ、パピルスとかね、紙。
うんうん、
の、まあ、生まれた、まあ、例えばエジプトであるとか、あのあたりとか、まあ、ああいう、こう、なんていうんですかね、オセアニアじゃなくてどこだっけ、昔の古代文明がそのなんか栄えたみたいな場所とか、はい、まあ、あとはまあさっきもちょっと僕さっきじゃない前回かな言ったかな、お話もしたような気もするんですけども、
はい、
まあ、あのそういう、こう 文豪とか昔のそういうあの作家さんのその生まれた場所とかね、そういうもし好きなあのそういう作家さんとかいたらそこに行ってみる。僕なんかはあの、はい、英国の湖水地方に行こうかなと思ってますけど。
おお、素敵ですね。
はい、あのピーター・ラビットとかのね、まあ、聖地っていうか生まれたところと言われてますけども、とか、あとまあギリシャ、まあ、これも神話があるからとか、まあ、同じくローマっていうのは多分大牛だとちょっと被るんですけども、はい、なんかそういうところは、あと、まあ、インド、っていう感じはします。
はい、ありがとうございます。
はい、で、水亀座ですかね、はい、テーマがスピリチュアリティですね。なので多分あのネパールとか、まあ、チベット、アイルランド、あとは、フランスのあの、なんだっけ、はい、ルルドとかね。はい。あとあの、バチカンとか。
うん、
まあ、あとは、インドもそうかもしれませんけども、はい。なんかスピリチュアルな要素をこう、高めてくれる場所っていうのは、うんうんうん、まあ、全部当てはまります。
へ、
はい。
ありがとうございます。
はい、
最後、
うんうん、で、魚座、
はい
はい、魚座はですねちょっとあの話が大きくなっちゃうんですけど、世界平和とかなんかピースフルとか、なんかあとはこう社会だからこう賛成意識とか社会とかっていうのがキーワードに出て、はい、まあ、ソーシャルアクティビティとかもそうかもしれませんけども、
うんうん、
なので例えばまあ最近メディアによく登場されたですね、
はい、
とあるスウェーデンかなの方もいらっしゃいますけども、はい、まあ、そんな感じで北欧とか、
うん、
まあ、あとはまあ永世中立国なんで、まあ、スイスとか、
ああいいですね、
はいはい、まあなんかヨーロッパとかアメリカが今回かなりリストにいっぱい上がってて多いですけど、うんうんうん、まあ今年って、
はい、
2020年という年はそういうなんかすごいこう形あるものというか、すごいなんかそういう物質社会にすごい何て言うんですかね、こうすごい力が集中してる時というか、うんうん、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、古典とか、
はい、
古風なとかっていうのはすごい集中してるので、うんうん、どうしてもやっぱその文明社会って言ってしまうと変な言い方かもしれませんけど、
うんうんうん、
の最先端みたいなところにやっぱりこうどうしてもそのパワーが集中しやすくて、まあね、東京でもオリンピックって言われてますけども、
はい
はい、なのでそれぐらいこうなんかその都市がこう注目を浴びやすい、
うんうん、
時なので、
はい、
だからどうしても都市をこう中心にバーッとこうリストをね、うんうん、まあ、作って、あえてバリとかはちょっと、まあ、外したわけじゃないんですけど、意識的に、はい、まあ、あえて選ばなかったんですけど、はいはい、まあ、なんかそういうところに行っていただいて、で来年からはちょっとまた、もし仮にこういうのがあるとするならば、
はい、
リストのそのね、リストアップされる都市はだいぶ変わって、まあ、都市というか場所変わってくるかなって気がしますね。今年は本当にこんな感じですね。
あ、すごい。でもテーマがそれぞれ、
はい、
ロイヤルとか癒やしとかピースルだから、はい、うんうん、日本にも当てはめられたりとか、
そうですそうです、だから
街中でも当てはめられることたくさんありそうですよね、は
い、そうですね、例えばサソリ座近場知り合いが頼ってく、うん、なんか近崎かなとかねなんか湯河原かなとか、
はい、
とか
いい、ね、
まあ、例えば、まあ、世界遺産だったら何、白川郷とか、
はい、
まあ、姫路城とかね、まあ、いろいろあると思うんですけど、
はい、
うん、エンタメだったら分かんない、なんか吉本かなとかね、大阪行こうかなとかね、まあ、いろいろ、うん、いろいろあると思うんで、はい、まあ、国内外問わずね、
はい、
いろいろとこのキーワードをもとに皆さん僕が選んだだけじゃなくて都市とか場所だけじゃなくて、
はい、
キーワードをもとに選んでいただいて、
はい
はい、独自で、まあ、その行ける範囲とか、まあ、そのお休みが取れる範囲とかもあると思うので、はい、行っていただくといいのかもしれません。
はい、ありがとうございます。
だいぶなんか千本ノックみたいなね、
い
や感じの、
すごい皆さんメモ取れましたかゆうじさんの、
はい、
まあ、自分の好きなパワースポットとかあるんですか？
あ、僕はこの、はい、これたまたまなんですけど、
はい、
ですね、この N さんと同じで、
はい、
僕やっぱり、ね、ロンドンとか、ロンドンっていうか、まあ、イギリス僕すごく好きで、
はい、
あとは、まあ、昔住んでたっていうのもあるんですけど、うんうん、まあ、ロンドンも住んでましたけど、昔やっぱり住んでたとこっていうこともあって、やっぱミラノ、フィレンツェは好きですし、
うん
うん、やっぱりこうそうですね、欧州のあの辺りは行くとやっぱすごい和むというか楽ですね。
いいですね、
はい、だからアジアは逆に僕やっぱどうしても暑いの苦手なんで、
はい、
あんまりこう行かないか、まあ、行ってもなんか時期をずらすかみたいな、
うん、
いわゆるめちゃ暑い時にあんま行かないとか、はいはい、って感じはしますけども、寒い時にね僕は行くのがすごいすごい好きなんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、2度とか3度とかのね、ヨーロッパとか大好きですね
へえ、
はいはい、
あ、確かにアジアのイメージないですね、あんまり、
うんうん、ゆうじさん、なんかあんまりこうなんかB さんに短パンみたいな感じじゃないので、はい、あとニットキャップ被れないですね、そんだけ暑かったら。
あ、そうですね、
はい、もう蒸れるから、
はい、ニットキャップ以外被ることあるんですか？
昔普通のキャップ被ってましたよ。
あ、いや、なんか想像できないですね、
はいはい、なんかなんかニットキャップの方が楽だからやめちゃったんですけど、はい、
ありがとうございます。
ちなみに元島さんどこありますか？どこどこによく行きますとか、どこどこ好きですとか、今まで行った中でここ一番好きでしたとか。
よく行くのは、はい、まあ、九州ですけど
なるほど、九州
で、すごい良かったなって思ったのは、
はいはい、
リトアニア良かったです。
あ、去年でしたっけ、
はい、
去年のあれ7月とか8月ぐらいに行かれてましたっけ？
そう、
ね、はい、
そうですそうです、
はい、覚えてます、はい、
リトアニアすっごい良かったので、うんうん、また行きたいなと思ってます、は
い、うんうん、行ったことないんですよね。ちょっと今度じゃあね、
はい、
はい、行って、
あでもすごい狭いんで、
なるほど、
すぐあちこち行け
ると思います、はい、ちょっと行ってみたいと思います、
はい
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、パワースポットみんな違うって面白いですね。やっぱ星座で違うんですね。
そうですね。
でもなんかオンもここ星座ごと聞けて、はい、自分のオンとオフが、
はい、
ホロスコープで分かれば、
はい、
それ応用できるので、
そうですね、
はい、オンとオフ使い分けていきたいなと 思います。
はい、それで言うと元島さんはですね、ほら月いてたから、はい、もう香港シンガポールのもうね、もうギラギラした感じですよね。
いや、なんか全然行きたくないですけど
もうぜひあの辺りに。
でも香港は、はい、今ちょっとあれですけど、
まあ、今はねあれですけどはえ、ちなみに両方とも行ったことはありますか？
いや、ないです、
ないですか。じゃあ、騙されたと思ってね、もう本当に、まあ、せっかくこの企画でこう取り上げたんで、はい、まあ、騙されたと思って。
行ってみようかな。う
ん、ぜひぜひ。特にシンガポールは
僕、ね、あ、シンガポールあるわ。
あ、なるほど。はい、うん。なんかね、合いそうな気はするんですけどね。
シンガポールすごい良かったね。なるほど。そういえば。はい、今、香港ばっかり頭にあってた。
香港も僕何回か行ったんですけど、良、はい、かったですよ。
で、上海はすごい好きでした。
あ、なるほど。はい。でも、上海が OK だったら香港も OK。え、だから上海が OK だったら香港も OK じゃないですかね。は
い、いや、多分。はい。でもなんかマネー遊びするの、ちょっとギャンブルとか結構苦手なので。
はい。はい。
まあ、違うところで多分撮りたいと思います。
まあそうですね。はい。は
い、いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
引き続き、ゆうじさんや私に聞いてみたいこと、番組へのご意見、ご感想をお待ちしております。どんな内容、お悩みでも大丈夫です。受付メールアドレスは、podcast@l.co.jp、podcast@elle.co.jp です。それから、L サイト内でも受付を行っております。L ポッドキャストで検索して、番組ウェブサイト内のメッセージ送信フォームからお寄せください。ラジオネーム、忘れずにお願いいたします。メッセージを採用された方には、プレゼントもございます。完全ワイヤレスイヤフォン、ジャブラエリート 75T の新色、ゴールドベージュやブラックをはじめとする最新イヤホン、ヘッドフォンのから、お一つをプレゼントさせていただきます。あなたからのメッセージお待ちしております。ゆうじの星読み運気予報。はい、ではここで恒例のゆうじさんの星読み運気予報です。今回配信されるのが6月19日ですので、6月20日から1週間星読み運気予報をお願いいたします。
はい、6月の20日からの、はい、1週間の星読みなんですけれどもちょうどこの6月の21、
はい、
だから日曜日ですかね、
はい、
にちょうど太陽が蟹座に入るんですけども、
はい
はい、でちょうどまあそのタイミングで、まあよく言われるほら夏至っていうね、一番日が長くなる時って言われてる、
はい、
時で、
うんうんうん、
なので、ちょうど なんかこうすごく節目感がある、まあ、1週間なんですけど、
はい、
うん、で当然だからその蟹座パワーが、まあ、太陽に蟹座が入るということなので、うん、はい、まあ、その蟹座パワーみたいなものがすごく強くなる1週間なんですけど、
はい
はい、だからまあ正解で言えばこれからしばらく強くなっていく、まあ、その起点となる時なんですけども、
蟹座パワー、
じゃあその、はい、そうなんですよ。じゃあその蟹座パワーとは何ぞやって、はい、まあ、結局そこにフォーカスを当てないと今週の占い言えないので
まあ
なんか言いかけの前置きは長いんですけど、はい、まあ、なんかそこのそこをちょっとこう深掘りしていくと、それは何かというと、はい、大切なものに気づく1週間みたいな感じなんですよ。
大切なものに気づく1週間、
はい、なんかこうなんていうんですかね、ほら忙しくなると心をなくすっていうね、まあ、忙しいっていう文字はそういう風に書くとかよく言われますけど、はい、まあなんかこうタスクとかトゥードゥとかいろんなことをこうずっとやっていくと、なんかこう大切なものがおざなりになったりとか、うんうん、まあなんかどうしても社会的にこう生きていかなきゃいけないから、うんうん、てんてんてんというかですね、まあなんかそういうこうどうしても側みたいなものにこうパワーが行きがちだったりするんですけど、うん、
はい
はい、なのでなんかそうじゃなくて、あ、なんか自分の中で大事なものってなんだっけとか、あの何のため、まあ極端に言ってしまうと何のために生きてるんだっけとか、
うん、
なんかこれをやるのはなんでなんだっけみたいなとこで、はい、なんか振り返りがあったりする時なので、だからこのあたりから結構人生のですね、まあなんか方向が変わってくるとか、もしくはなんかやっぱりちょっとこれを買うのやめてこれやっぱこっちにしようとかね、なんかそういうふうにこう選択が変わってくる人とか結構いるんじゃないかなと思ったりします。まあ実際にアクション変わってこなくても、まあ、なんかその心の動き的なものは結構変わってくるような気がするので、
はい、
なんか水面下では変化があったりとかする人も多いのかなと思いますね。
じゃあ心の方向転換は大歓迎みたいな感じですか？
はい、あとはなんかまあ瞑想とかするのもいいですし、まあ、とにかく心と向き合うっていうのが非常に重要ですね。
心と向き合う、はい、
はい、
わかりました、うん、向き合う
っていう感じはします。なんか非常にアドバイスが出しにくい、なんか準備運気予報みたいな感じで大変申し訳ないんですけども、
ゆうじさん心と向き合うのはどういうふうに向き合うんですか？
そうですね、僕はなんかやけどなんで意外と心と向き合うのが苦手なんですけどもなんかこう仕事があると仕事ばっかやっちゃう癖があってですね、
はい、
なんか僕はだからそれがちょうど例の2020年の下半期のね星回りとかを多分もう何週間か前にこうアップされてると思うんですけども、
はい、
まあ、ポッドキャストの方でやりましたけども、
はい、
あの時になんか僕のヤギ座のところでなんか実は悩みがあってって、ね、はい、結構暴露したと思うんですけど なんかそう仕事しすぎてて、だ結局な過労気味というかですね、はい、だからバランスが、だから今年は結構なんか何もしない自分を許そうとか、
うんうんうん、
まあなんか忙しさはこうレスというか減らしていこうとか言ってたと思うんですけど、まあだからちょうどなんかそういうのにこうやっとこう火が入るというかですね、なんかそういう時になるのかなと個人的には思ってます、はい、でも実際僕だけじゃなくて、やっぱりどうしても惰性で何かをやってるとか、
うんうん、
なんか流れのままにやってるっていう人って結構まあね、結構いるって言ってしまったらなんか僕と同じ人が多いみたいな言い方嫌ですけどまあでもなんかそこってやっぱ意識して向き合わないと意外と分かんなかったりもすると思うんで、
うんうんうん、
はいはい、なんかちょうどいいね、ちょうどあの上半期と下半期の真ん中ぐらいですし、
うんうん、
あのタイミング的にもですよ、
うんうんうん、
だからちょうどなんかそれやってもいいのかなと思ったりはしてます。
じゃあ心に正直に自分を責めずに背中を押してあげれるといいですね。
はい、ね、
はい、
もうシフトのね時にしていただきたいなと個人的には思ってます。
はい、では私もシフトしていきたいと思います。はい、皆さんも、はい、ありがとうございます。明日から1週間ぜひ参考にして過ごしてみてください。エルプレゼンツ毒舌ヒーラーユージとダイエット美容家元島沙織の生き方のセンスの磨き方、また次回金曜日の配信でお会いいたしましょう。ここまでのお相手は元島沙織と
ユージでした。
はい、今日もユージさんありがとうございました。
ありがとうございました。
生き方のセンスの磨き方。